皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
始まりましたね、東京の大谷翔平ブームというかね。カブスも埋もれてしまうんで神田明神行ったりいろいろやって大体僕の友達もドジャースファンが多いもんだから聞けヘルなんですが、今朝は原宿に現れたとかね、全部報告してくれるんですよ。
すごいですね。
僕もやっぱりね仕事があるからねそうは言ってられないんで、まだ一人とも遭遇してないんですけど、下日楽しもうかなというふうに思ってます。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。石破総理大臣が昨年10月の衆議院議員選挙で初当選した党所属の議員15人と総理大臣官邸で会食した際に、秘書が出席者の事務所を訪ねて10万円分の商品券を届けていたことが分かりました。受け取った議員はすでに返却した模様です。石破総理大臣は政治活動に関する寄付ではないと述べ、違法性を否定しています。
今朝はもう仰天しましたよ、このニュースでね。仰天したついでにポイントの3で取り上げたいなというふうに思います。
ウクライナはサウジアラビア西部ジッタで開いたアメリカとの交換協議で、アメリカ側が提示した30日間の即時停戦案を受け入れ、アメリカ政府は一時停止していたウクライナへの軍事支援や機密情報の共有を再開しました。トランプ大統領は停戦の実現についてロシア次第だと語りましたが、プーチン大統領はウクライナ軍による越境攻撃が続いてきた西部クルスク州に入り、直近の課題は立てこもる敵を最短で決定的に粉砕し州全域を奪還することだと命じました。
今のところプーチンの思惑通りにね進んでます。それをトランプが側面支援しているという状況だと思います。ただね、このままねトランプがプーチンに騙され続けるかっていうとそうでもないような気もします。
アメリカのトランプ政権は日本を含む全ての国からの鉄鋼アルミニウム製品への 25% の追加関税を発動しました。 EU ヨーロッパ連合とカナダはそれぞれ報復関税の導入を発表しました。
僕はね日本だけ除外してもらおうと思ってね、武藤さんがアメリカ行ったとかねみっともない話だなと思ってるんですよ。日本に対して影響はないですよ。しかも鉄鋼について言えばね、アメリカの鉄鋼メーカーが作れないような鉄鋼を作ってて、それはアメリカのメーカーが欲しい、アメリカの自動車会社とかが欲しいって言ってるわけなので、ほっといたっていいんですよ。上げりゃいいんだから値段。あまりにも弱気外交でねびっくりしましたよね。
アメリカのトランプ大統領は保守系 FOX ニュースのインタビューで、交換税などを課した際のアメリカ経済には短い移行期間があると発言しました。年内の景気後退を予測するかとの質問への回答だったため、米欧の主要メディアはリセッション入りを否定しなかったと報じ、株式相場の急落につながりました。
これとですね、次の5番目のニュースはポイントの2で取り上げようと思います。
トランプ政権が仕掛けた貿易戦争の激化を嫌気して、アメリカの株式市場で弱気シグナルが相次ぎ点灯しています。 S&P500 種株価指数は 月曜日に相場の長期トレンドを示す200日移動平均を下回りました。 CNN が算出する投資家のリスク許容度を映す恐怖と強欲指数は2022年10月以来の低い水準に低下しました。アメリカ株は調整色が一段と強まるかどうかの瀬戸際を迎えています。
S&P が 10% のコレクションフェーズに入ったのでね、当面はですよ、指標次第なんですけれども、ちょっとマーケットの関心は高まるかもしれませんね。
国内債券市場で長期金利が大きく上昇し、指標となる新発10年もの国債の利回りは一時 1.575% と2008年10月以来およそ16年5ヶ月ぶりの高さとなりました。日銀が追加利上げに踏み切るとの観測が根強い上に、財務省が実施した国債入札の結果が低調で終わり、投資家の国債への需要の弱さが意識されました。
これは日本の国債を売ってドイツの国債買ってるっていう説がありますよね。ドイツは ECB の下で金利低下局面ですから、最近マーケットを見ていくといつでも上がってるのは日本の金利ですよね。
アメリカのトランプ政権内で実業家イーロン・マスク氏と閣僚との亀裂が表面化し始めています。ニューヨークタイムズはマスク氏とルビオ国務長官らが閣議で職員の解雇をめぐり言い争ったと報じました。トランプ大統領はマスク氏の権限は各省庁への勧告にとどまるとの認識を示し、その場を収めたとされています。
勧告にとどまると言いながらね、俺は全面的にイーロン・マスクの後ろにいるぞって言ってるわけだから、閣僚としてはどう対処していいかわからないということなんでしょうかね。ルビオさんなんかね、最初就任した時に自分は何をしたらいいんだというね、そういう感じでうろうろしてましたよね、顔がね。ラトニック以外はですね、みんな所在ないんじゃないですかね。ベンセントだってどこで何してんのと、そういう感じですからね。
アメリカのテスラはトランプ政権に対し一連の関税措置に警鐘を鳴らす書簡を送付しました。関税がアメリカの自動車メーカーの製造コスト増加につながるだけでなく、他国の報復関税を招き輸出競争力を低下させると主張しています。テスラのイーロン・マスク最高経営責任者はトランプ政権入りしていますが、企業としては関税のマイナスの影響に対して懸念を示した格好です。
これは GM やフォードがね、直面しているのと全く同じ問題です。テスラだから大丈夫ってことはなくて、しかもイーロン・マスクのテスラの株はですね、高値から半値になってんじゃないかな。もうね、半値になる株ってすごいですよ。しかもそんなにね、長い期間じゃないので、いかに投機的に上がっていたかという証左でもあるんですけれども、トランプが大事にしたいと言っているアメリカのメーカーがいかに関税政策によって大きな打撃を受けているかの証左だと思いますね。
中国の今年2月の消費者物価指数は1年前と比べて 0.7% 下落しました。昨年1月以来のマイナスです。昨年は2月だった春節休暇が今年は1月下旬からに早まって需要が分散し、物価の伸びを抑えたほか、自動車など耐久財の値下がりが響きました。
中国は相変わらずね、全人代が終わっても景気の先行きはよく見えないんだけど、まあちょっと後でマーケットで触れますけれども、中国の株は随分上がってきましたね。
日産自動車は内田誠社長兼最高経営責任者が今月31日付で退任すると発表しました。執行役5人のうち4人が退任し、経営陣を入れ替えます。業績不振やホンダとの経営統合協議の破談を受けて経営体制を刷新します。
この番組でも言いましたけど、私はホンダとですね、プライドを折ってもう一回一緒にやらないかということを検討するのも手かなと思ってます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。 まずは30日間の停戦についてウクライナ側は受け入れを表明しましたけれども、ロシアのプーチン大統領はどんなことを目論んでいるんでしょうか。
事実拒否しましたよね。トランプに気を持たせるように戦闘行為が終了することは歓迎だみたいなことを言ってですね、じゃあいつロシアが戦闘行為やめるんですかについては、ルートプログラムって言ってたね。要するに今のウクライナとロシアとの争いのね、根っこにある根本の問題ですよね。つまりウクライナが西側に近づかないとか、何よりも NATO には入らないとか、中立化するとか、それは非ナチ化って呼んでるんだけども、そういうことしないと俺は認めないぞということを言ってるわけです。だからプーチンは今までの考え方としてはずっとね、ソ連邦の一環だったウクライナが NATO に入るなんてことは許せんと。しかもロシアの脇腹ですよね。ウクライナの上にはモスクワがあるわけで、ウクライナが NATO に入って、確かにモスクワを狙うとなるとですね、本当に数分でですね、ロシアを狙えるということになる。少し古い考え方で NATO をロシアがですね攻撃することはないだろうと思っているんですが、疑い深いプーチンはですね、もし攻撃されたらどうなるか。で、ウクライナというバッファーを置いたらロシアっていう国は安泰かというと、そんなことはないわと思うんだけど、とにかく戦争を始めちゃって、とにかくウクライナをうんと言わせようと。私はだからロシアっていうのはですね、今のプーチンは小ソ連邦復活を目指していると思ってるんですね。で、小ソ連邦っていうのはどういうことかいうと、ベラルーシとウクライナを合わせて、その二つの国を NATO とのバッファーにして、西側と対峙しようということだと思います。G8 からもですね、弾き出されて、もう自分が西側から世界のプレイヤーと認められているような状況ではないっていうことを知りながら仕掛けた戦争と、周到に手を打ってですね、ドイツをロシアのエネルギーから離れられないようにしたりですね、いろいろ手は尽くしたんですよ。でもまあ思惑通りに行かずに、キーウも落とせずに今の状態になっていると。クルスクという自分の国の領土までね、攻め込まれているわけですよね。今プーチンが狙ってるのはね、こういうことです。つまりアメリカと中国に奪われつつある世界の中心の座を、なんとかロシアの命脈を保ちたいということがあって、やっぱり俺は世界の中心座ぞと言ってですね、ウクライナに攻め込んだ可能性が非常に高いと思うんですよね。非常にラッキーなことにですね、トランプはロシアに接近しようとしてるんですね。で、なぜだったらトランプの頭の中では、中国とロシアとサウジアラビアの国王と何人かのですね、独裁者しか頭の中にないわけですよ。この独裁者の間で世界をシェアできればいいよねって考えていて、中国と対立はせざるを得ないだろうと。だとしたら、ロシアと手を組んだ方がいいよねというふうにトランプは考えているはずなんですよね。で、今その手順として西側の人たちがみんなびっくりした侵略者であるロシアをですね、あたかも交渉相手のようにしてですね、交渉を始めたというのが現状だと思うんですよ。トランプはですね、まだそこに気づいていないと思うんだけど、プーチンの罠にはまりつつあるわけですよね。どういうことになってるかというと、プーチンになんとかウクライナとの和平をさせて、自分はピースメーカーだって世界に知らせしめたい、選挙民にも俺はやったぞと言いたいという気持ちをよくわかっていて、それを利用しようとしてるわけですよ。私がトランプは罠に落ちつつあるっていうのはそのことを意味するわけですよね。でもね、ロシアもそうなんですけれども、最後はアメリカとは仲良くできない国です。国力も全然違いますよね。ロシアはカリフォルニア州の GDP ぐらいしかない国だし、人口も1億4千万にしか過ぎないわけですよ。で、ロシアってのはね、本来弱くなるべき、世界的な影響力を落とすべき国なんですよね。ところが今、ウクライナと戦って、まるで世界の主役のようにプーチンとトランプが両立してるから二人が強いように見えると。で、最近私よく考えるのはね、時間の経過は当面はプーチンにとって有利だろうなと。なぜだったらウクライナは4000万のもっと小さい国でして、やっぱり戦力にも限界があるわけですね。ウクライナが勝つ見込みはほとんどないですよと。ただ、ロシアも相当武器使っちゃいましたねということで北朝鮮から支援を受けてるわけですよね。はい、だからこのまま行けば時間の経過の中でウクライナが、今回もそうでしたけれども、ごめんなさいという可能性が高い。ただしですね、じゃあロシアって戦後本当に強くなれるのかなというふうに思うんですよね。それは何を意味するかというと、ロシアっていうのはソ連邦として分裂した後非常に弱い国になりました。 で、ところがその後ですね、アメリカのエネルギー企業が北極海で天然ガスとかいろいろ探してですね、これはいいぞ、これはいいぞって開発して、要するにエネルギー大国になったわけですよ。その大国の力をヨーロッパに対して存分に働かせて、それに乗ったのがメルケルで、ドイツはロシアから大量のエネルギーを購入することになったということになってるわけですね。だからロシアはエネルギー大国です。そういう意味ではね。だけども、人口が1億4000万の国が、またかつハイテクとかそういうところで特にね、半導体とかを作る能力はあるわけではない国なので、ものすごく貧しいんですよ、全体的にはね。今、国費これだけ使ったじゃないですか。
はい。
つまり60兆円のうち20兆円は国防費に使ってるわけですよ。国防費も入れて60兆円なので、日本の予算のほぼほぼ半分ですよね。だからそういう意味では小さい国なんですよ。ほぼほぼエネルギー価格が高値で輸出できる見込みはなくなったと私は見てるんですね。はい、というのはこれだけウクライナをいじめた国を西側が、例えばドイツがですよ。ああよかった戦争終わったつってロシアから大量のエネルギー買うかというとですね、もうこりごりだと。
そうです
ね。いうことでもう買わないと思うんですよ。そうするとロシアは戦争が終わってもエネルギーをどこに売るんだと。高値で売るんかと。中国かと、インドかと、中国もインドもバカじゃないから高値で買うわけがないわけですよね。そうするとロシアはエネルギーをダンピングせざるを得なくなるというふうに思うんですよね。で、そうすると他に大きな輸出品目がないので、しかも20万とかいう若者がね、死亡したり、負傷したりしているわけですよ。で、戦争中インドネシアとかにね、逃れていった若者ってのはいっぱいいるんだけど、そういう人たちをどうやって、歓迎できるのかってことですよね。ロシアの国内がね。で、そういうふうに考えていくと、私は戦争があるから今ロシアは大きく見えるけれども、戦争が終わったらとっても弱い国になるっていう、戦争が始まる前と同じ見方をしているんですよ。だからもちろんウクライナ負けちゃうかもしれないし、ウクライナの一部をロシアが取るかもしれないし、ウクライナという国を最終的にはロシアが取るかもしれないけれども、じゃあそれはロシアの勝利かというとですね、そうではないというふうに思ってるんですね。そこまでプーチンが読んでるかどうか知らないし、そこはなんとか乗り切ってやろうと思ってるんだろうけど、とにかくロシアとしても今年の末ぐらいまでに終わりにしないとですね、国家予算が持たなくなると、もう経済ガタガタですからね。ロシアという国の復活はですね、目論めないっていうのが私の見方ですね。
次はトランプ政権の貿易戦争の激化を嫌気してアメリカの株式市場には弱気シグナルが相次ぎ点灯しています。伊藤さんはどのように見ていらっしゃいますか？
今週非常に注目されたのは中国株ですよね、
はい、
今日のですね日経新聞にセブンタイタンズっていうのがあって、あれ面白かったんですけども
初めて聞きました。
これはですね、ディープシーク以来中国のハイテク株が注目される中で、例えばテンセントとかですね、マーケットビートとか、BYD とか、アリババとかですね、中国の中でマグニフィセントセブンに相当するようなですね、ハイテク企業の集団がいるということになってるわけですね。実際のところですね、中国の株結構上がってるんですよ、最近。で、今日もものすごく上がってますけれども、はい、一つはまあアメリカの株に投資してもね、テスラは半値になっちゃうわけだから、相手にならんということと、今まで無視されてきたってところが多分重要なんだと思うんですよね。つまりこの日経新聞の記事にあるチャートを見てもですね、2025年の1月を100としてスタートした場合に、今セブンタイタンズ、中国のハイテク銘柄のグループなんですけれども、今は140ぐらいになる。で、それに対してですね、今年の1月スタートなので、アメリカのマグニフィセントセブンはですね、80を若干上回るぐらいに来てるわけですね。とにかくテスラは半年になるんだからそのぐらい落ちる。そうすると、投資効率見る人はね、こう考えるわけです。つまり今アメリカの株を持ち続けることは、投資競争で負けることであると。で、中国が長期的に経済としては問題を抱えていることは確かだし、中国経済がこのまま成長するとは限らんと。しかし、とにかく今まで負けていた、無視されていた分だけ上がるかもしれないよね、ということは言えると思うんですよね。中国株の前には、ヨーロッパ株がかなり上がりました。で、なぜ上がったかというと、はい、ロシアがウクライナに軍事介入したことによって、ヨーロッパの防衛費支出がものすごく増える。で、そうすると、何が買われたかというと、ヨーロッパの防衛産業が買われたわけですよね。 これ予想外のことで、お金ってのはそういうふうに動くんだなってのはよくわかるし、今まではアメリカ、日本、インドみたいなね、そういう見方だったんだけど、それは完全に切り替わってきたというのは最近の動きだと思っているんです。日本の株も今日もね、少し強かったみたいだし、ちょっとアメリカから回ってきてんのかなと。アメリカもう嫌だから、ちょっとこっちにお金を置こうかという人もいるのかなと。配当好きっていうこともありますよね。3月末は配当確定日のところが多いので、その配当確定したいってところもあると思うんだけど、世界の株価は相当アメリカ離れを始めているということだというふうに思います。ただし、こういうことを始めるともうアメリカに戻ってきつつある可能性もありますよね。で、テスラなんか見ていると、まあまあそこで打った感じで、まあ半年になりましたからね。反発しつつある。テスラに対する逆風は、そのイーロン・マスクに対する逆風とほぼ同意義なので、これからも続くと思うんですけれども、少しこれは面白いポイントだなと思ってます。つまり、世界中の人たちが中国経済はダメだと言ってる時に、マネーは中国に戻ってますよと。で、それはあたかも、世界中の人たちがヨーロッパ経済もうあかんよねって言って、ドイツなんかもひどい成長率で2年連続マイナス成長だよねって言い始めた時にドイツの株が上がったのとよく似てるわけですね。で、逆に言えばもう日本ダメだねっての早くならないかなと、そしたら日本の株はね上がり始める。まあそれは半分冗談なんですけども、とにかくマーケットっていうのはそういうもので、今のレベルに対して今後1年間にまたは半年後にどう動くかっていうのを基準にして動いてるわけです。だからそういう意味ではですね、アメリカが景気後退するかどうかは別として、とにかくトランプが株にほとんど興味を示さないかのような行動をとっているわけですね。
そうですね。
だからフランスのシャンパンにですね、200% の関税課すとか平気で言うわけですよ。アメリカの景気後退懸念、まああるんだけど、まだ雇用が強いんですよね。もちろん政府部門から大量に放出されてる人もいますから、まだ読み切れないところはあるんですけれども、株式市場はとっくに弱気に触れましたということですね。で、これが景気の先行きを読んでいる人としたら、アメリカ経済はもうちょっと弱くなると考えることも可能だなというふうに思いますね。
続いては高額療養費の問題など様々な課題を抱える石破政権、今度は石破総理自身の問題が浮上してきました。
もうあんまりコメントする気もしないよね。この今の政治資金が問題になっている時期にどこの田舎の政治家だよと。ね、そういう感じですよね。しかも、秘書が出席予定の新人議員のところを事前に訪問して、10万円置いてったんでしょ ?10 万円ってお見合いかよと。私はそれは間違いだと思ってまして、しかもあの見切れなはずの石破さんが自らそういうことをやってたというね。で、しかも、高額医療費の問題についてはね、平誤りでね、野田さんにごめんなさいごめんなさいって言うっていうね、あの手たらくで、私はね、ちょっと石破政権の先行きは危ないなと思ってます。というのは、政治で非常に計画がうまく頭の中で整理されていると思ったのに、石破さんの頭って結構ずさんだなと。で、今のような状況の中で新人議員集めて15人集めたのはいいんですよ。で、あたかもですね、自分の政権基盤弱いので今度の総裁選あったらまたよろしくね、みたいなことにも受け取られかねない。はい、そこが重要です。受け取られかねないことをやる。石破さんは、それは政治資金じゃないですよ、と。ご家族への気遣いかな、みたいなことで。それね、総理大臣が新人議員呼んできて、しかもそこに官房長官もいたって言うんでしょ?
はい。
ありえないです。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今場所に入る前にね、豊昇龍が優勝した後、横取りにするかどうかという議論があったじゃないですか。
はい。
で、私はね、やっぱりね、ちょっと不安なところが出てきたなというふうに思います。大相撲大好きなのでじっと見てるんだけど、
はい、
豊昇龍がね、横綱に問題なく推挙されたのはね、巴戦の2戦を勝ったということですよね。
はい、
豊昇龍ってのは、あそこで17回戦って、そのうち3敗しているから14勝したわけですよね。はい、本割で12勝して、決定戦で2勝したと。で、この14勝っていうのはですね、印象に残るとすると、結構安定していいじゃないかと。横綱にしてもいいじゃないかっていう結論になって、 かつ見ててわかるのはね、やっぱり日本相撲協会ってのは横綱がいての相撲協会なんですよ。で、何やるにしても行事も何でもそうなんだけど、奉納相撲もそうなんだけど、横綱がいないと話にならない？
そうですね、土俵入りとかね。
そうそう。だから、欲しかったんですよ。で、ただ僕はね、豊昇龍って村っ気だな、というふうに思ってるんですよね。それで、豊昇龍ってどういう勝ち方して、大関からね、横綱になったかというと、その前は結構ね、大関らしくないずるい勝ち方だなと。自らね、横に飛んだりしてね、そういうことをしながら、横綱の座をつきましたと。で、この時にね、僕はこう考えたんですよ。はい、豊昇龍の気持ちの中で、もうあれはできないよなと。しないことにしようと。はい。いうふうに思ったんだと思います。で、今場所を見ているとね、横綱が初っ端から横に飛ぶっていうのも変な話だなというふうに思っていたし、それをしなかったわけですよね。で、それをあえてしたのが千代翔馬ね。千代翔馬とはお互いにモンゴル出身でね、豊昇龍のが主世界道走っちゃって、千代翔馬にしてみれば、クソーと思っていたんでしょうね。で、朝から決めていたっていうんですよね。つまり、今日は横に飛ぶぞと。で、しかも横に飛ばないと決めているかのように、土俵でね、モンゴル人同士こんなに睨み合うかと思うぐらい睨み合ってて、で、多分ね、豊昇龍は、あ、こいつもう全面的に戦ってくるつもりだなと思って出たんですよ。そしたらですね、千代翔馬が左にずれてた。もうそれ体飛んじゃったもんだから、もうそこからは防戦一方になって負けたという経緯だと思うんですよね。豊昇龍っていうのは、阿炎とかですね、千代翔馬のように、手足の長い力士に弱いんですよ。体が小さいでしょ、比較的ね、豊昇龍っていうのは。初日の相撲なんか見てて、この人横綱かなと思うぐらいね。
一方的でしたよね。
千代翔馬についても、豊昇龍っていうのは取り組みする前に、ものすごい相手を睨むんですよ。まあいいんだけどさ、横綱がそこまで睨むことはねえだろう、というふうに思うんですね。だから、私は、あと数場所したら、大野里の方の力が、豊昇龍を上回ると思ってるんですよね。そこら辺に武尊富士とか絡んできてほしいし、琴桜はね、ちょっと自信失いすぎてるよね。
そうですね。う
ん、だからそういう意味ではですね、今場所は横綱になった豊昇龍、相撲協会としては、横綱一人作ったからって、しばらく大丈夫だと思ってるかもしれないけれども、そんなに長く横綱張ってられるかなっていうのと、もう一つは、俺は横綱だからというふうに自分をあまり思い込ませると型にはまってですね、やられるケースが多いんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、豊昇龍という横綱でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今朝ニュース見ててびっくりしたのは、ルンバっていうのはね、死んでもう大赤字出してるらしいですね。中国に負けてですね、ビジネスうまくいってないっていう話になっていて、ルンバって我が家にもあったんでね。
あ、そうですか。
だから残念ってことはないよね。だから中国の掃除機って性能がいいんだったら駆逐されるということだと思いますね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。